生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。アシスタントを務めます山崎愛子です。 MC の
金沢秀明こと秋です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けいたします。彼らがどのように挑戦を乗り越え、時には逆風に立ち向かいながら科学の限界を押し広げてきたのか、その時代背景と社会情勢とともに彼らの歩んだ道のりを一緒に探っていきましょう。科学者たちの熱意と革新の瞬間をぜひお楽しみください。さて、記念すべき第1回目はメッセンジャー RNA ワクチンの技術のパイオニアとして世界中で注目され、2023年にノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者カリンコ・カリコ教授についてご紹介いたします。カリコ教授は1955年ハンガリーの小さな町に生まれ、幼少期から科学への強い好奇心を抱きました。大学では生物学と生理科学を学び、1982年に生化学の博士号を取得しましたが、当時のハンガリーでは RNA 研究に必要なリソースが限られており、カリコはより自由に研究を進めるために1985年にアメリカへ移住することを決意します。たった1200ドルを娘のテディベアに隠して渡米したという話は、彼女の決意と挑戦心を物語っています。アメリカでの困難にも屈せず、カリコ教授は RNA 研究に人生を捧げ、最終的にはメッセンジャー RNA 技術を医療に応用する道を切り開きました。この革新的な技術は COVID-19 ワクチンの開発を通じて何百万人もの命を救うことにつながり、彼女の功績は世界中で称賛されています。
はい、すいません。愛子さん、長い説明ありがとうございます。ですね、私第0回の方でですね、一つ間違ってしまったことがあるんですけれども、カタリン・カリコ教授ですね、はい、はアメリカに亡命したっていうふうに言ってたんですけど、ちゃんとビザを取ってですね、移動されております。まあ、それで渡米されております。はい、ちょっと亡命っていうことは訂正させてください。
はい、正式なルートで渡ったってことですね。
はい、正式なちゃんと手続きを経て渡ったということになります。はい、では、彼女の幼少時代からですね、お話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、カリコですね、カタリン・カリコ、カタリンがですね、名前で、カリコが名字ですね、なんですけど、ハンガリーはなんかカリコ・カタリン、やっぱり日本と同じように名字から始まって、で、名前で行くみたいです。ですが、まあ、一応アメリカ式にですね、カタリン・カリコ先生とさせていただきます。で、彼女はですね、第二次世界大戦終了後のハンガリーですね、キシューイ・サラーシュというですね、したかみそうな名前の町で生まれております。で、お肉屋さんですね、お父さんはお肉屋さん、をやってられたみたいで、彼女はですね、お父さんが飼ってた豚を殺してですね、解体する、その内臓とかですね、そういうのを出すのを、しっかり小さい時、よちよち歩きのまんま凝視して見てたそうです。で、なんかお姉さんの方はですね、もうそういうのが怖くて、お姉さん、ジュジャン、愛称ジョーカーっていう、
ジョーカー言
われてるらしい。ジョーカー。はい、なんでジョーカーなのかわかんないですけど。って呼ばれてるみたいでですね、そのお姉さんとても見てられなかったそうなんですけれども、うん、カリコはですね、もうしっかり、カリコっていうと生命なんで、名前の方ですね、カリコはしっかりそういうのを見て、すごい興味深く見てたっていうことですね。
すごいですね。なかなかちょっとね、私も見てられないですけどね。
多分ほとんどの人見てられないと思うんですけど。
興味があったってことですよね。
そうですね、なんかそういうことにすごい興味があったみたいです。
うんうん、
まあ、本人もちろんそのちっちゃな時のことは全然覚えてないみたいなんですけれども、で、 彼女が育った地ですね、ハンガリー中央部なんですけれども、人口1万人ぐらいの農業を中心とした草原の町だったそうでですね。で、第二次世界大戦後っていうところで、なんか割と、まあ、そうは言っても80年も前じゃないか、70年ぐらいですかね、前になると思うんですけど、面白いなと思ったのが、その当時のハンガリーですね、家は粘土と藁で固めた日干しレンガですね。
当時で。
はい、当時そんな感じだったみたいなんですね。で、それにを漆喰で、固めたようなもので、その上はですね、分厚いかやぶき屋根、のお家だったそうなんですね。
なかなか
なかなかですよね。なんか日本の田舎かなみたいな。
本当ですね、中心部で。
でも、まあ、ハンガリー、かなり寒くてですね、1年の大半寒すぎてですね、で家はそれなりに部屋とかあったらしいんですけれども、一つの部屋に集まって暮らしてたそうです。で、部屋の隅にですね、おがくずストーブっていうのがあって、まあ、なんか、どういう仕掛けかはよくわかんないんですけど、おがくずでなんか、燃やすストーブなんでですね、燃料のおがくずは、近所の木のおもちゃを作ってる工場でもらってきて、でそれでですね、自動車とかなかったみたいで、馬で家まで運んだっていうことですね。馬で、行って、多分おがくずを入れて、また家まで持って帰ってくるっていう、そういう感じで、燃料を運んでたそうです。まあなんか、ね、おもちゃ屋さん、おもちゃ工場が、おがくず売れたんだろうなっていう感じですね。
本当ですね。あとなんか動物結構、周りにいっぱいいそうですね、なんかね。
そうですね。なんか、豚も飼ってたし、馬とかも飼ってたし、みたいな形で、記載がありました。で、あとですね、おがくずストーブをですね、燃料に入れるっていうのが、まあ、お姉さんと、彼女のですね、子供の頃の仕事だったみたいなんですけど、まあ、結構重労働だったっていうのが入ってました。で、お父さんですね、戦時中はですね、陸軍の兵士だったみたいで、最前線でですね、兵士の食料をですね、作る係だったというところで、食事をですね、家族に、配るというのはお父さんの役目だったということですね。で、あと、庭ではですね、いろんな野菜を育てたみたいで、あと、町の外にですね、トウモロコシ畑があって、種をまいて育てたりとか、トウモロコシの実はですね、家畜の餌にして、芯は燃料になるというような形ですね。燃やせるものは何でも燃料にしたっていうところ。
何でも活用していったわけですね。
そうですね。
うんうん、
で、まあ、まあ、これはまあそうなんだろうなと思うんですけど、プラスチックが生活に入ってきたっていうのはずっと後だったことで、何でもかんでも、役に立たないものをになったものはですね、もう燃やすっていう形ですね。なんか燃やせないものがあるとか、ゴミを捨てるっていう概念がそもそもなかったみたいです。
おー、すごい。何でも再利用していた生活をしてた
わけですね。そうですね。なんか、サスティナブルな世界だったんだろう。
本当ですね。
まあ、多分世界中そういう世界だったんだろうなと思うんですけども。それがまだ、つい最近の話だと、まあ、つい最近というか、はい、まあ、おばあさん世代ですね、は、まあ、十分そういう生活を子供の頃してたんだなっていうのはすごい驚きました。で、あとですね、まあ、ご飯ですね、はですね、牛乳はもう近くに牛を飼ってる家があったんで、空き瓶持ってって姉妹で牛乳もらいに行ったりとかしてたので、で、お皿、まあ、牛乳入れてるですね、瓶ですね、それを洗って、まあ、飲んだ後洗いますけれども、その白い水は豚にあげると形で、そこまで利用してたみたいですね。
すごい、何でも活用してる。
何でも活用するって感じですね。で、まあなんかハンガリーはですね、ここら辺はちょっとハンガリーの文化は知ってほしいなっていうところでちょっと書いたんです。まあ、考え調べたところなんですけれども、
はい、
ハンガリーはっていうのがあるらしいんですね。名前に誕生日があるらしくて、博士はですね、カタリンの日、まあカタリンっていう名前なので、カタリンの日っていう形で、11月25日がですね、 彼女の名前の誕生日になるみたいなんですけれども。
面白いですね。
面白いですね。なので、友達の誕生日は覚えてないけど、ラジオで毎朝、アナウンサーがですね、今日は、ペトラっていう、例えば10月2日、この日は、ペトラの日ですと。そんな感じでですね、なんでその日が、ペトラの日なのかっていうのをですね、なんか説明、毎朝してくれるみたいなので、学校に行って、その日にはペトラちゃんのところに行って、名前の誕生日おめでとうってみんなで言うらしい。
面白いですね。
面白いですね。なんか、生まれた日じゃなくて、名前の誕生日をこう、言う
お
という。
お。じゃあ同じ誕生日の人は名前が一緒の可能性もあるってことですかね。
いや、同じ誕生日の日は名前が一緒っていうわけじゃなくて、生まれた日が、に、のせいでその名前になるわけではなくて、付けた名前の、そのお名前の誕生日っていうのがあるんですよ。
そうなんですね。
だから、愛子さんが例えば5月5日に生まれてても、3月2日が愛子の日っていうのが例えばあるっていう、そういう感じですね。
ハンガリーならではなんですかね。
ならんではなんですかね。だからちょっと調べてみたんですけど、365個しか名前ないのかなとかって思っ
そうで
た
す
ら、
よ
そういう
ね。
わけではないっていう
なるほど。
ことだったんですけども。で、まあそういう、カタリンの名前の日はですね、1週間前からですね、ソーセージを仕込んだりとか、してですね、で、親戚を呼んで、もうなんか、大騒ぎですかね。パーティーをするみたいですね。なんですけれども。なんか、だから、まあ、名前の、日をお祝いするっていう、まあ、そういう風習があったみたい。で、あと、彼女ですね、10歳になるまでは、トイレが、家の外にしかなかったみたいなんですね。で、ハンガリーの冬はとにかく寒いので、夜ですね、もう基本的に、夜を足すのはおまるで足すと。いう形ですね。なんか、まあ、それはなんかヨーロッパの話でよく聞くようなところではありますけれども、家におまるがあって、冬の夜はおまるで夜を足したというところですね。で、あと、生活に使う水ですね。こちら、家には井戸があるんですけど、井戸の水は硬すぎる、硬水ですね。硬水すぎて、使えないみたいなんですね。使えないっていうのは、洗い物とかには使えないみたいなんです。石鹸の泡が泡立たない。それなので、もうお父さんがですね、共同給水場まで、定期的に行っては、バケツで、毎日水を汲んでいくと。で、
毎日。
毎日ですね。もう相当、やっぱり昔の人って力持ちだったんだろうなと思いますね。
ですね。
で、子供もついていって、小さな容器に水を入れて、運んでたというようなことみたいですね。で、もちろん、ラジオはあるんですけど、いろいろな決まり事ですね。なんかは、街にですね、馬に乗った人が来るらしいんですけど、で、太鼓を叩いて、なんかお知らせだよ、お知らせだよ、みたいな形で太鼓を叩くんだと思うんですけど、それで、なんか、政府が決めたことっていうんですかね。そういうのをこう、発表するという形で。
なんか、昔話で出てきそうな、なんかそんな内容ですけど、そういう時代があったってことですもんね。
そうですね。で、あと聞けなかった人とかはですね、もう本当、井戸にお母さんたち集まって、多分、洗濯したりとか、いろいろ、皿洗ったりとかしてるんだと思うんですけど、そこで井戸端会議で、まあそういった内容を知ったっていうことですね。
すごい生活だな。今じゃちょっとね、想像できないですけど
なん
ね。
か想像できないですね、本当に。で、なんか、まあ、例えばそのニュースってどんなんだったんだって言ったらですね、例えば、次の日の火曜日、鳥の予防接種をするぞっていう形で、言うらしくて、各家にですね、鳥飼ってるみたいなんですよね。鶏を飼ってると。で、その日になるとですね、獣医学生がですね、家に来るらしいんですね。で、子供たちはですね、鳥小屋から鳥を1羽ずつ捕まえて、獣医学生に、渡すと。で、それでワクチンを受けさせると。
という形だったみたいです。ちょっと何のワクチンなのか期待がなかったんですけれども。
うん、本当ですね。へ
ー。これがですね、カリコ博士がですね、世界を救うことになるコロナウイルスワクチンを開発した、カリコ博士のワクチン初体験ということのようです。
家畜方法なんですね、自分ではなく
て。そうですね、家畜ですね、自分のワクチンではなくて。なんか彼女自身ですね、やっぱり小さい時から科学にすごい興味があったみたいで、もう身の回り至るところが科学の勉強ができたというふうに書いています。まあこれ僕もよくやってたんですけど、木に登ってですね、鳥の巣の中覗いたりとかですね、
うん、
卵が帰って雛が生まれて羽が生えて巣立つとかっていうのをですね、はい、こう観察したりとかしてたみたいです。
なるほど。
あと面白いなって思ったのが、お父さんがですね、ウインナー作るんですよね。うん、で、その燻製小屋では、豚の油が床に落ちるというところで、うん、これ子供たちがですね、この油をスプーンを持って拾って壺に溜めるらしいんですね。
うん、
で、この油をですね、なんか夏になるとお母さんが、おばあさんを呼ぶらしいんですけども、
はい、
そのおばあさんがですね、なんかいろんな指示をするらしいんですね。
はい。
で、なんか、おばあさんの頭の中にだけあるレシピがあるみたいで、その油に炭酸ナトリウムを混ぜてですね。
はい。
で、混ぜて、木箱に流し込んで固めるみたいなんですけれども、そうするとですね、石鹸が出来上がるみたいなんですね。
なるほど。
この石鹸で皿洗ったりとか、服洗ったりとか、してたそうです。はい、豚の油で作るんだっていうのね、面白いですね。
すごい。
で、あとですね、じゃがいもがですね、害虫にやられると、まあ、なんか、いっぱい葉っぱが食われてるぞっていうので、
うんうん、
お父さんからですね、
はい、
お前はその対策係をしろと任命されて、
はい
はい、何をやるかっていうと、壺を持ってですね、はい、葉っぱを裏返しては虫を捕まえて、その壺の中に入れて回るというような形ですね。うんうん、で、その捕まえた虫は鶏にあげると、
うんうん。
ここら辺もサステナブルですね。
すごいですね、なんか。なるほど。
そのおかげで、自分たちの食料となる鳥はですね、
はい、
虫で生きてんだなと、なんか、
うん、
輪の中の自分という人間も輪の中の、食物連鎖の輪の中の一つなんだな、というのを学んだよ、というようなことが書いてありました。
なるほど。
で、あと、おばあさんですね。
はい。
母方のおばあさんはですね、ちょっと、遠いところですね、歩いて30分ぐらいのところに、住んでらっしゃったみたいなんですけれども、そこにですね、週2回歩いて行ってはですね、おばあさん、お花を育ててたみたいなんですけど、
はい、
そこの花を摘んで、で、それをですね、市場に売りに行く手伝いをしてたみたいです。そのおかげでですね、すごい植物に詳しくなったみたいで、
うん、
で、まあ、それが、その後、いろいろ役に立つ形になります。
すごいですね、植物に、昆虫に、動物にと、本当にいろいろさまざまな環境下に育ったってことですね。
もうなんかそういうのが多分すごい身近にあるんで、
うんうん、
もうまさにそこら辺をですね、学びの場にしてたのかなと思います。はい。はい、で、家にはですね、ちょっとだけ電気が来てたみたいで、レコードとかラジオを聞くことができたと、
うん。
で、お父さんはすごい音楽の才能があってですね、歌が上手で、はい、バイオリンとか、あとチターっていう楽器をですね、弾くことができたらしいですね。
はい、お父さん確か陸軍のお父様でした。
そうですね。
はい。
はい。陸軍に
料理もして。
はい。料理もして、音楽も上手。
な
んか、あとにも書いてあったんですけど、踊りもなんか、ダンスもなんか得意だったみたいですね。で、姉妹にですね、一生懸命音楽を教えてくれたらしいんですけれども、姉妹はもう全然音楽の才能がなくてですね、お父さんに諦めちゃったみたいです。
そうなんですね。
あと、お父さん小学校でなんですけど、2桁の掛け算ができたらしいですね、暗算で。
おお、すごい。頭も良かったんだ、お父さ
頭も良かったみたいです
ん。それ
ね。
は
まあ、
受け継
教
いだんで
育
す
は、
かね。
教育は受けれなかったけれども、はい。頭はすごい良かったみたいですね。で、9歳の時にですね、両親は中古の家を買ってですね、それがもう、崩れた、泥レンガの家だったらしいんですけれども、お父さんとですね、その姉妹でですね、一生懸命、その家を直して、まあ、全部自分で作ったみたいですね。
すごい。まあ、粘土と藁とこう混ぜてって、さっきのあれですよね、漆喰とっ
そうですね。
て。
はい。漆喰と混ぜて、頑張って、壁をつ、の穴を直したりとかですね。屋根を、まあ、直したりとかして、子供たちは、まあ、身軽なんで高いところに登らされたみたいなんですけれども、それで、一生懸命、直したよっていうようなことが書いてありました。で、ちょっとお父さんの人生をご紹介したいと思います。1920年生まれ、ですね。で、私生児として生まれたみたいなんですけれども、まあ、肉のさばき方を知ってればですね、一緒に食べるのに困らないわよっていうふうにお母さんに言われたみたいで、それで12歳の時ですね、12歳だから小学校6年生ぐらいですよね、の時に、まあ、丁稚に行ってですね、肉屋の見習い修行をして、お札の方法を学んだみたいです。で、まあ、ヨーロッパだとですね、当時、第一次大戦の後みたいでですね、で、第一次大戦では、ハンガリーは敗戦国になってしまいまして、で、ハンガリー全土がもう、まあ、ハンガリーと言わずですね、ヨーロッパ全土がですね、もう、飢餓状態だったみたいですね。とにかく食料が、なかったみたいです。で、まあ、それでですね、まあ、そんな、状態だったんですけれども、まあ、肉屋に入ったおかげでですね、お父さんはあんまり、そういう、まあ、お食事に困ることはなかったみたいですね。で、仕事ある程度覚えてですね、さらにブダペストに出てですね、修行して、それで、町に戻ってきてからですね、誠実な、精肉店ですね、で働き始めたというところで、ここで、かなりいろいろ、お肉のですね、切り方とか、料理の仕方とか、いろんなことを学んで、腕のいい肉屋になったそうなんですけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、1940年、第二次世界大戦が勃発してしまいます。で、ハンガリーの王立陸軍に入隊ということになるんですけど、まあ、その後ですね、この大臣に、まあ、ここら辺ちょっと面白いなと思ったんで、紹介しようかなと思ったんですけども、第一次大戦終わってですね、で、第二次大戦に入って、ここではですね、ハンガリー王立陸軍っていうふうになってるんですね。この後、第二次大戦で、終わってからですね、1947年ですね、ハンガリーは、共産党が、権力を掌握してしまうので、ハンガリー王立からですね、ハンガリー共和国、まあ、共産党の国になっちゃうんですよね。だから、東、まあ、東側国になってしまうということになります。で、まあ、なので、ここら辺からいろんなことがガラッと変わります。工業、金融、交通、教育などがですね、全部国有化されてしまいます。で、裕福な家ですね、はですね、もう家取り上げられて財産も奪われるというようなことになります。で、せっかく父親、お父さんですね、が働いてた、精肉店もですね、取り上げられてしまうということになります。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、非常にいろいろ、厳しい時代、特に最初はですね、共産党がですね、力を見せつけるために、まあ、いろいろな、ことをやったみたいなんですけども、例えば、秘密警察使ってですね、国民を監視したりとか、あと、国民に密告を奨励して、ですね、で、まあ、あいつは政府の悪口を陰で言ってたよとかっていうような形で、まあ、市民同士をこう、争わせるようなことをやったりとか、あと、 政敵をですね、処刑したりとかですね。まあ、10万人以上のですね、市民が投獄されて、さらに多くの人がですね、強制収容所に移送されるというような、そういう、まあ、悲惨な時代があったようですね。で、ここで、お父さんですね、仕事を奪われてしまいます。精肉店がまず奪われましたけれども、肉をですね、作ることも禁止されてしまうんですね。家畜は全部、国有の食料生産所に行ってしまって、それでですね、お父さんの仕事はなくなってしまうということになります。ただ、ね、なかなか食料が厳しい時代なので、みんな、隠れて家畜飼ってたみたいなんですね。で、お父さんはですね、それを屠殺する闇仕事をしてたということですね。で、まあ、夜ですね、暗い中で、家に呼ばれてですね、そこから、屠殺をするわけですけど、その際にですね、人に見つからないようにするために、子供たちは、道を、見張ってですね、人が来ると、知らせる係をしていったということのようです。
そんなことをしてたんだ。大
まあ、
変
カ
だ
リ
な。
コさんでもですね、お姉さんも、
そうで
そ
す
れを
ね。
やってたみたいですね。
すごい。いろんな環境下にやっぱりそういうせ、ね、時代背景も入ると結構複雑な生活をしていたってことですね。
そうですね。そしてですね、お母さんの方に行きますと、まあちょっとこれもうかなり不幸な家系だ、み
そ
た
うい な
だっ
ん
た
で
ん
すね。はい。
です。まあ、ひいひいじいちゃんとですね、ひいひいばあちゃんまで遡っちゃうんですけど、は、どうも殺されたみたいでですね、世間に掘り出されてしまったんですね。子供たちの一人がひいじいちゃんだったということですね。で、そのひいじいちゃんはですね、第一次世界大戦で兵士として戦ったみたいです。で、それでですね、戦死してしまうということで、妻はですね、子供たちがいたわけですけれども、戦死したと言って、絶望して自殺しちゃうんですね。
なんだ。
で、子供たちだけが残ってしまう。ところがですね、戦争が終わったらですね、帰ってきたんですね。戦死は嘘だったみたいで、まあなんかいい加減な世の中だったんだなと思って、まあそういったことがあってですね、あったんですけれども、いいばち、おばあちゃん、いいばあちゃんですね、はですね、農場を経営してガチョウを育ててですね、女で一人で、三人の娘を育てたということですね。で、その三人の娘のうちの二番目の娘がカリコのお母さんのジュジャンだということになります。ちなみにですね、カリコのお姉さんもですね、いとこもですね、ジュジャンでですね、カリコの、まあ、周りにはもうジュジャンナっていう女の人がいっぱいいっぱいいたみたいで、もうわけわかんなかったみたいですね。なので、さっきのお姉さんもジョーカーってあだ名ついてたみたいですけど、まあ、ヨーロッパ、ありがちですけど、同じ名前いっぱいあるんでですね、なんか、いろんな、あだ名がつくんだなっていうような感じです
なる
ね。
ほど。
はい。
その時流行ったのかな？
そうですね。流行ったの
ね
かな。ちょっとよくわかんないです。どうも。
え。まあちょっとね、もっと続きを聞きたいところですけど、そろそろお時間ってところもあって、まあここのね、回では第1回目ということで、カリコ教授のその時代背景、生まれ育った幼少期のことと、まあ、お父さんと、まあちょっと過酷なね、環境下のお母様のお話ってところで、ちょっとまだ途中ですけども、また次回も続いて聞いていただけたら嬉しいです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。